スキップカーズイベントのポッドキャスト、アウェ
ー。さあというわけでございまして、スキップカーズイベントのポッドキャスト、新年でございますね。1月分、これいつ上がるんだろうな。エビちゃんちゃんと上げてねと思ってるんですけども、まあ先週に引き続き、デザイナー、そして放送作家やっております、ね、うちのね、監督コータの後輩、
はい、
中西くん、
はい、
中西なんていう、
友直です。
友直、
カタカナです。友直は、
ああ友直、美大だね、うん、なるほど。
ただこれは人のこと言えないのは、僕は冬の時代の、うん、あれでミュージックビデオの監督デビューさせてもらった時、コータカタカナでデビューしましたね。
あ、はい、まあ俺もコータっていつもついついカタカナ、
ね、え、もうやんないですか、
うん、恥ずかしいなと思って
じゃあ僕のことは恥ずかしいやつとして見てると思います。
いや、まあまあ、
なんかクリエイターっぽくはあるんだよね、
はい、なんかじゃあなんか
久保浩二みたいな、
読めないかなと思ったんですよ。渡来がまず読めないし、コータもなんか読みにくいかなと思って、
確かに、
それでカタカナにしてみたんだけど、なんかそのね、生きってる感じ出ちゃうからやめようと思って、
生きてる感
じだよね、はい、なんかもうそのままでいいやと思って今はそこでやる。
だって渡来コータってポップだよ、すげえ
響き、響きはそうですね、はい、響きはいいんです
けど、羨ましいもん、なんかポップだなと思う。
ただね、読めないんでね、字として思ってたんで、ちょっと読めるにし
ようかな。渡来は確かになかなか読めない、
うん、思った、
知ってる人いないと、
まあいいやと、うん、はい、
まあそんなね、はい、でも中西君にまた説教したんでしょ、今度は
説教
だって。今中西君は揺れ動いてるのに、デザイナーとしてやっていくべきか、
そう、
放送作家でやっていくべきかって
決めなくていいと思いますね。
まあね、
決めるのは周りなんでね。
なんかぽいこと言ってっけどね。
だって
でも俺もね、それは思うんだよ。
だって今田さんだって音楽とラジオどっちもやってるじゃないですか。
っていうか、わらじ履けるやつは何足でもわらじ履いた方がいい、多分。何個でもできるなら、いっぱいあって、その中で自分の中でこう残ってくるのがね、多分なんか選択されてくるよね、多分。
だからやれるうちやった方がいいと思う。
なるほど、
マジで。いや、本当にやれるうちやった方がいいと思う。
飲みながらすごいいい。
いや、だって
聞いてしまった
って。だってね、それがお金になるっていうか、その求められてるの やった方がいいですよね、うん、多分。
でもなんか別に俺、自分がラジオ畑だから言うわけじゃないけど、ラジオは絶対やっとけば帰ってくるから、そのどこやってもできるようになる。
なるほど。
だって結局見えないから不自由なメディアでしょ、はい、その不自由なメディアの中で喋ったりすると、だんだんだんだん、だからテレビとかはやっぱテレビ的なものをやった時にやっぱ楽だと思うね。だって身振りでできるから、
うん、
そこの部分、
なんかこれがって言えないってことですね、そのラジオだと、うん、だからこれを説明
しない、全部例えないといけないですよね。ただやっぱ最近すげえ思ってきたのが、なんかこう、俺割と傾向としてそうなんだけど、自分が喋るときに、なんかもう一つもうギャグになってるんだけど、顔で喋れとか、だから見えてねえのに顔で喋れとか、もう結構全力でやるのよ、その辺。俺喋るとき、なんか面白いことしようとするとき、
それは今谷さんが自分で気づいたことなんですか。
だから自分でそうやってるなっていう、その芸風っていうか、まあ芸風っていうか、そんな大げさじゃないんだけど、あとその、なんつうの、何かものを説明するときも、こう体がやっぱ先に出ちゃう、
はい、
その喋ってること一緒に同時に、そうすると全然説明してないのにきっと伝わるのよ、
うん、
なんか見えてるの多分、そのリスナーの中で、
はい、
ってなると、そこまで説明する必要ないのかな、
うん、
だからそれは自分の中での発見ね。
なんか金ちゃんの言葉で、
うん
う
ん、
オンエアって言うでしょっていう話知ってますか、
は
い
は
い
は
い、
知らない。
それはエアを届けるんだから、空気を届けてるんだから、楽しい空気、
も
しくはそのそこでやってること、
ああ、そう、知ってる、
それ身振り手振りは多分そういうことだと思うんですけ ど、うん、
なるほど、
それはラジオでも多分空気を届けるってこと
だから、そうだから何よりも一番大事なのは、作家の場合は、
はい、
俺、うちの今サンデーパンチっていう日曜日やってる、こいつ絶対俺のこのポッドキャストも聞かながらいいんだけど若いやつがいいのね、それこそだから
世界配信、
長西君と同じぐらい
25、6
のやつが作家やってんだけど、こ 一つすげえあのなんていうのかな、見どころあるなと思ったのは、うん、なんかそのとにかく乗せるのよこっちを。だからそのちょっとカンペ多いなって日もあるんだけど、はい、やっぱりこう作家の王道でこう生放送ってこう、はい、全部書いて見せていくっていうさ、なんかそのノリも分かるんだけど、やっぱりさその自分も受けたいわけだよ、
はい、
だからこれを言ってほしいみたいな。でそれをバカ正直に例えば相方の女の子が言っちゃった読んでそれを言う、でもそんなに跳ねないとかっていうのと回収するの自分じゃん、
はい、今さんがって
ことですね。そうそうそう、はい、だから本当に面白いものだけ選択してこうやってやるんだけど、そのガッツはやっぱ買うわけよ。こっちを乗せようと思ってそのどんどん出し提案して出してくるっていうのと、あのテーマに対する昼の時間帯のテーマの冒険っていうのって深夜の冒険と全く違うじゃん、はい、だけど昼の番組だからつって萎縮することはないし、昼だからねできないんだよねっていうのは言い訳だから、それは喋ってる方が演者が変えればよい、
うん、
この人が下ネタ言っても大丈夫とか、そうやってか、うん、ルールがどんどんどんどん広がればいいんだけど、それを諦めちゃう人が多いの DJ も、うん、だってサラリーマンじゃないんだからさ、ね、だからその自分のやりたい自分の城を守るためにその城をどんだけ広げるか、間口がすげえこんな狭いもんだったけど、それがどんどんどんどんやっぱ頑張って広げる作業をしないと結局城持ったことになんないじゃん、うん、
まあ、その入り口が狭いままで出口も狭いまま
みた
い
なね。
そうですね、
で部屋もずっと広くならないわけよ、
はい、出口が広くなるようになるどうにかしなきゃいけないみたいなことですよね、
うん、でもそういうこと考えると作家ってやっぱ面白いと思うんだよね。ラジオの作家とかやっぱ優秀な人すっげえ優秀だしさ、
うん、結局そこからラジオができる人は結構何でもできたりやっぱしますね、作家でいうと、うんうん、
だからやっぱりこうすごい DJ の伊集院さんとかもそうだし、はい、やっぱすごいな面白いなって番組にはやっぱりすげえ優秀な作家がついてるもんね。やっぱちょっと発想違うな、ぶっ飛んでたみたいですよ、うんうん、だからそこら辺はやっぱ面白いなと思うよね、
うん、どうなんですかそこら辺は。
いやそこら辺はまだ全然足りてないんですよね。
でもなんかあれじゃない、自分がこの人のこの番組こういうのやってみたいって思う人と、はい、多分組めた時に、
うん、
なんか一個変わるかもしれない。
あーなるほど、
うん、その理想系のね、
はい、
あと喋っててあんまりこの人好きじゃないけどなんかやってみようっつってなんかだんだんだんだん回を重ねることにその人のこと好きになっていったらすごい番組が跳ねるとか。
あ
だって俺合わないやつだったら絶対外してほしいなと思っちゃう、やっぱ作家とかあった
ら。話してて分かると思いますけど、うん、真面目なんですよ中西は、
うん、
その成立させようっていうのがめっちゃ頭にあるから
はい、はい、
きっとそこがあんまこう跳ねなんか萎縮してる部分っていうか、
あ、
うん、かそこをちょっとねもう少しこうバーンと開けとかいいなっていう、
あなんかわかる気もするけどね。だから枠の中で決められているんだけど、
はい、
その枠の中での大冒険ができるかできないか、
はいはいはい、
で枠ってあった方がいいからさ、
はい、
高速と一緒でさ、高速ってすっげえガチガチに厳しいから面白いやつ生まれるじゃん。
そうそう、
抜け穴をこうさ、やっぱ学校とかもさ厳しい方がいいじゃん、
うん、
ゆとりとかやってもうろくな結果になったらいいじゃん。だってあの日本人って個性を大事にっていうの向いてないのよ。個性はなくしてくださいって言われてなんだこの野郎っていうやつが出てきた方がいいのよ
だから裏地にこだわってみたりとかことですもんね。こう
そうそうそうそうそうそうそう、
そこで
ヤンキー的な美学がね、は
い、そこで文化が生まれてくるっていう、う
ん、でも多分そこでなんかその仮想の敵がちゃんといないといけないのよ大人っていう、
うん、
その大人に対して自分がこう頑張ってその立ち向かっていく様が本当はすっげえその過程が超面白いじゃん、
はい、
その過程で多分いろんなことが生まれてビンタされたら結構ビンタされたりとかするんだけどそのなんか成り行きでビンタされるんだけどその映画面白くなってくるみたいな、
うん、
連帯責任のビンタとかさそうじゃん。なんか俺友
達でも、もうないんじゃないですか連帯責任のビンタとか
ねえ
か。
そういうのもあんまり経験
体罰なんかねえか。
そうです
ね、25だとね、
はい、
僕はまだありました
よ。あった俺だって日暮らしっていう幼稚園からの友達がいるんだけど、もう未だに覚えてるけど中学受験で一番ピリピリしてる先生もピリピリしてる、はい、その時期に技術家庭科の時間にあの技術室であのこうガーってさ要するに木削る、はい、なんかなんつうのこうローリングしてるさ
あ
のあんじゃんよく、
はい、
あれで木削りながら あのチンコの形作ってそれで旋盤で穴開けてチンコアクセサリーってこうやって持ち歩いて廊下ですげえ笑ってたの。
本当にバカ
で岩井にこれすごいぞと、はい、何がすごいのつってこれだけで驚くな、はい、まあ普通のサイズだよねだから、うん、まあ12、3センチの、はい、まあそのチンコ
平均
日本人の平均
平均チンコ
12、3センチの平均チンコがあってブラブラしててすっげえ笑ってんの、はい、でもその笑いにつらいところも笑っちゃう、はい、誘い笑いみたいな、はい、それでまだ驚くのが早いと、はい、でジャジャーンって後ろから見せたら大中小で要するに大と平均と小と思って超ミニっていうのがあってこれどうどうって言って言った時にすっげえ笑ってたのバカだなお前っつってそれでそこで笑ってその廊下でその話したんだけど廊下の隅っこのところで、はい、そしたらそれがあんまり2人が笑ってるから笑いが伝染してって、はい、えらいことになったのよ15人ぐらいがそこでずっと笑ってるんだよでもう止まらないの笑いがそれでチンコをみんな持ち歩いて回し合ってるみたいなもうなんか宗教的な儀式
みたいな男バカだな
そうしたら先生見つかって全員並ばせてバーバーバー
チンコ作っただけで
チンコ作っただけでバーバー何考えてんだお前たちはこの受験の大事
にいいじゃんそんぐらいって話ですけどね
いいじゃんそんぐらいと思うけどまあでも殴られてよかったと思うよだって終わんねえんだもんずっと笑いがだから殴られないとさ殴られたのに笑ってんだから
いやそうですよね絶対そうですよね
だからもう先生言って俺がそれで言ってまた殴られるんだけどもう先生分かったとみんな正座されて廊下に並んでるのにもう先生分かったからそのチンコをしまってくださいと見せないでくださいとこうブラブラする何なのこれってやるから笑っちゃうわけじゃん何なんだって目の前でこうブラブラブラいろんな形のチンコの、ね、大きさも違うやつがこう並べられるとさ
で言葉だけ聞いたら先生がチンコ出してるみたいです
そうですふざけるなで、たまにこう油断してこう自分
の嘘でしょそれ絶対嘘でしょ
自分のとこに当ててないかみたいな時もあるじゃん
いやまあまあ、
うん、流れそう見えちゃうよって、うん、だからもうちょっと本当に勘弁してくんないかとって言ってその終わった
ちょっと待って何の話
してるいやよくわかんないだからとにかくそういうことがあるよっていうい
や中西が
そうなんだよで中西君じゃあこれからどういう展望があって例えばデザインの仕事なんかみんなが見てわかるようなものとかない
あ、でもフジテレビのやったじゃん、
う
ん、
あそうですね
速攻終わった番組だったけど、はい、ゴールデンのやってます
けど
何なんかめちゃイケの後番組で
坂上忍のやつい
や
違います東野さん東野さんだよね、
はい、東野さんがやってた極タウンに住んでみる
っていうああったあったあったあったあったあった、
ね、世界に行って、うんうん、そこにディレクターが住んでみて、うんうん、みたいな、うんうん、あの主観カメラでやるみたいな
パターン
な
んですけど
それのデザインは
あ、そうなの、ね、あのロゴとか
ロゴですね
へえ、すごいな
あれが一番
これでだいぶ分かったよね、中西くんのね
仕事っぷりは
でもなんか結局それがすぐ終わっちゃったので、うん、なんか責任をちょっと感じちゃった
なんでだよ
本当に
それはないんだ
よおいお前偉違う違う違うんですよ違う偉そうとかじゃなくて
ちょっと効率よね
いや
いやなんかちょっとロゴとかってやっぱその番組の
顔だよね
顔にもなりますなんか見たくなるものとかってあるじゃないですかなんかそういう悪い部分をこう出しちゃった
なんかさんまさんがそういう例えば自分の冠番組が視聴率が悪い時に責任とか感じたりしますかって質問があった時になんて答えたかっていうと、はいいや、自分の力なんてそんなにないから、うん、そんなことは思わないってさんまさんレベルでもそうなんだから
なるほど
中西のロゴ1個で視聴率が 1% 上がるとかそんなことはない
なるほど
それはそうだけどなでも若いうちはいいんじゃないそういうふうに思う自分がどれだけその一生懸命仕事したかっていうことだから、うん、なんか俺の力足んなかったんじゃないかなとかってやっぱ思うのもそれ大事だし、うん、まあ人によって違うけどね感覚としてじゃあそれがいつか割り切れちゃったりするようになるじゃん、うん、それもそれで嫌じゃない、まあ、そうだったらそのままの長西くんのままなんか出世していろんな仕事するけどやっぱりどうしてもそれが引っかかっちゃったりする、うん、そういう方がいいなって気がするんだ
けどいや本当はこう先輩としてはそのロゴも作りながら、うん、その番組の作家をやるっていうのが一番おもろいと思うんですよ
いやそれはなかなかいないし、
はい
肩書き的には超面白い、
はい、だからそうなればいいのになとは思いますけど ね、 ね
だまずあれだよな、そのデザインの、まあ、別に仕事でデザイナーの仕事としても、はい、なんか当たるものっていうか自分の中の代表作みたいなのが1個できるという、明確に。それで作家の方でも例えばじゃあもう世間がどう言うといいからさ、自分の中でこれは納得いく番組作ったなとか、はい、そういうのがなんか1個あるとなんかまた全然違うんじゃないかな。
そうです
ね。でもそれは今谷さんがやっぱ代表作しかないからですよ。
いやそんなもんない。
いやだって全部アルバムが代表作じゃないですか、
うん、まあ、アルバムはそうだけど、だから最近に本当思ったんだけど、はい、俺そのオールナイトやってた時にその知り合った作家がいる。でも俺のオールナイトニッポンの後に鳥羽淳という当時ね俳優が
いました
ね。鳥羽淳が必ず俺だからオールナイト俺一部だったから一部終わるでしょ。そうすると「エラーサーお疲れ様でした」っていう声から始まる必ず。トバジェンド、オールナイトニッポンという。
そんな喋り方じゃない。
そういう喋り方なの。
本当に。ですか。
すっげえいいし、男前なのに。
いや、めっちゃ男前でしたよね。
そうでしょ。
ポッキーやってたじゃないですか。
多分やってると思う。
吉川ひなのと確か。
あ、やってた。うん、ああ、やってた。
やってましたよね。ああ
そのトバ君なんだけど。うん、でそのトバ君の作家だったの。俺の知り合い。
ああ、はい。
で、それで仲良くなって。で、後に一緒に番組やるんだけど、
はい、
で今もう劇団ひとりとかの番組やってるね、
うん、
FMG でずっと続いてる番組でも、はい、でだから未だに終わったりするんだけど、やっぱりずーっと作家やってていろんなことやってるんだけど、
はい、
やっぱね最終的にね自分で芝居作って今演出をしてる、作品演出で、この間初めて見に行ったの。そのすごいなと思って、その小劇団のなんか芸術が爆発してるような感じで来るのかなと思った。
まあ、
こじらせて芸術がこじらせる感じで来るのかなみたいな、はい、したらもう正面からもうエンタメをやろうとしてるの。それは逆に
めちゃめちゃ好感持てますね。すごいですね、
うん、俺ためなんだけどやっぱり残したいんだって作品を。なるほどって、それはなんかわかるわって言わせて。
でも今井さんは残してきた側じゃないですか。
そうね、バンドのに関してはね、
明らかにバンになって、うん、それをいっぱい買ってくれる人がいて、
でそれいっぱいじゃないけどね、売れてないから。
いやでもいっぱいじゃないですか。
まあまあある程度、
はい、でそれがその時の例えばティーンだった時にそれ聞いてるか分かんないですけど、どのタイミングで聞いてるか分かんないですけど、あるわけじゃないですか。
いやあってもその届き方が全然違うなとかっていうジレンマあるのよ、ずっと。なんかもっと聴いてほしい人が多分いるんだよ。で聴いたら刺さる人もいるんだろうけど、そこにどう届けていいのかわからないとかさ、
うんうんうん、
やっぱそこの部分はすごいあるよね、ジレンマとして。ずっとで今の若い子のだから米津玄師みたいな売れ方もうほんと時代を象徴してるじゃん、はい、だけど、うん、ああいう才能がいたんだみたいなことじゃん、
うんうん、あの子は幸せですね。やっぱその必要な人が聴いてる人の何パーセントいるかわかんないけど、うん、きっと届くチャンスがあるっていう意味ではすごく幸せですよね。彼がどれだけのことを思ってやってるか知らないけど、
うん、
そのね、全体の何パーかにきっとはすごいっていうことですよね。
そう、絶対そうだ。やっぱさ、やっぱその圧倒的なその曲を作ってたとしても、じゃああれが今までのパターンだったら見つけられたかって言ったら分かんないよね、うん、だからそういう意味ではネットの社会のいいとこもあるんだよね、
うん、
やっぱりだからそれは認めざるを得ないっていう。ただやっぱりどんどん個人で動いてる人間ばっかり増えてるから、
うん、
オフィシャルヒゲダンディズムとかもそうじゃん、
うん、
あとあれもそうじゃん、岡崎体育とかも、うん、だからみんな個人になってるんだね。要するにバンドが本当に不作なんだよ。すげえいいな、なんてバンド今本当に若い子で。
今田さんが言ってるのはそのソロアーティスト志向的な人たちが売れてるっていう話ですよね、
うんうん、それは何でかというと、もういいや、その人間関係の構築がめんどくさいんだよ多分、うん、でも人間関係の構築を超えたところにバンドマジックってあるんだけど、もうそのバンドマジック待ってらんないんだよ時代が。だからそこの複雑さは感じる。
僕はめちゃめちゃバンドが好きなんで、
そうだよね、
そこが、うん、魅力いいなって思っちゃうんですね。
そうそう、バンド好きなんですね。だからそこの 文化、日本のロックも一時本当にそういうものが出来上がったはずなのに、それが次世代に全く行ってないってことに最近気づいちゃう、うん、で、意外と売れてるバンドとかっていうのはやっぱ出てるよ、いわゆる、うん、お名前出さないけど、もうでも俺もう年だなと思うけど全く分からないのも出てきてるから、やっぱ俺分かったのよ、ずっと、あ、これは売れる、好きじゃないけどこれは売れるなとか、でも全く予想のつかないのが売れてたりするから、うん、あ、これはやべえぞと。
いやでも僕はその僕もあります。
でも俺はリスナーの質が低下してると思う、正直。だその届ける側が安易になっちゃってるから、うん、売れりゃいい。
そうそう、安易なんですよね、うん、何それっていうの、
クソクソみたいに安易でじゃん、うんうん、だけど全然何じゃそれや、例えばあいみょんとかね、何があいみょんじゃこれと思うじゃん俺らおっさんは。でも曲聞くと
めちゃいいっすかね、
めちゃめちゃいいんだよ、俺びっくりして、はい、え、これあいみょんって、はい、俺すごいいいと思ってたけどこれあいみょんなのって。要するにやっぱ流れてくるから、ラジオやっててありがたいのは新しいものは全部入ってくるじゃん。
曲めちゃいいっすかね。
1年半前ぐらいに私福岡でフェス行ったんですよ、うん、ナンバーショット、うん、あいみょんトップバッター全然
客見なくて、塚本が今喋ってます、
はい、すいません、いいですよ、全然当時超無名でもやっぱりこう竹とかとねこう場所取りしながら、なんだこのアーティストって聞いてたのがこの1年半後にボーン売れて、やっぱこう持ってるんですよね多分ね、うん、いやその時は全然あいみょん誰みたいな、でもトップバッターでこうフェスの中でやったんですけど、うん、
いやそんなもんだよ、
まあ、そんなもんなんですよ、ちょっとね、
でも本当そのあいみょんの君はロックなんか聞かない、
はい、
知ってる、
もちろんです、
はい、あれマジやばいよな、はい、あの歌だからやっぱ歌詞だよ、うん、で、うん、男より女の子絶対優秀、うん、今
いや困ってきちゃってます ね
やばいよ、うん、ほんと
ていうか
女なのに男の感覚で書いてる、
あれ男の子が書かなきゃダメじゃないですか、
あれは男が書かなきゃいけない歌、あ、めちゃくちゃいい歌だな、
はい、あれ男の方が帰ってほしかった、
ほんと、なにこれみたいな、いいじゃん、あいみょん
あれめちゃいい曲ですよ
めちゃくちゃいい曲、はい、もう切り口もいいし、はい、こんなの俺書かなきゃダメじゃんみたいな、
はい、本当いや、嬉しいです、確かにそうです、ね、そうです、
ほんとだから、そういう、だから俺ちゃんといいものは分かると思うんだよね、うん、ただ垂れ流して聴いてるだけじゃないから、だから自分の審美感信じてんだけど理解できないのも出てきてるってこと
な
んです
ね、うんうん、なるほど、
だからそれは難しいなってすげえ思うんだよね最近、うん、でも中西君ゲストなんで全然
そう、中西君ほぼ喋ってない
あいみょんの話しちゃった、
うん、でも中西君はいずれあいみょんやるからこれから、
あ、今後ね、うん、あ、分かんないけどね、1年後2年後バッチリやってるかもしれない、
う
ん、
そうですね、それに期待してちょっと
そうだな、
はい、今後は
まあ、ピザを宅配しなが
らいやもう今はピザ
宅配してるから
やっぱ好きななんか人っているじゃん、業界の憧れみたいな、
はい、
そういう人と仕事できたらやっぱいいよね、うん、
そうですね、
あと俺もそうだったけどなんかやっぱこうオールナイトニッポンとかでやった時って、あ、これがオールナイトニッポンの感じなんだみたいなのとかってやっぱあるもんね、うん、で、FM 行ったら FM でもう一回一からやり直しだから、また AM と FM の差がめちゃめちゃ激しい、
文化が違う、
そう、うん、ラジオ始まったからさ、あーやっぱこうやって勉強しなきゃいけないんだみたいな、
今田さんその当時いくつぐらいです
か、30ぐらいじゃない、だから、うん、ずっと途切れずに喋る仕事やってんのよ、う
ん、え、デビューっていくつですか、
25、
あ、同い年ぐらいです、
うん、あーでデビューしたから鼻持ちならないぐらい尖ってたの
どうなんですか、全く尖らし、なんかわかんない、まあ
いや、でもね、大人になって考えるとこっちがいいこっちがいいその方がよく見える、
今田さん違いますよとか言わないじゃないですか、こいつ渡辺さん違いますよとか言わないから、
でもね、たまにいるんだよ、まだ変なやつなんかその、代々木のザーザーズでサーキットイベントみたいなのがあって、
ね、やってましたね、
はい、で、出て、とりあえず最終的に打ち上げがそのザーザーズでやるわけよ、で、一応俺たち取りとかやるの多いから、とりあえず残るじゃん、そうすると、もう結構こっちも酔っ払ってるんだけど、うん、そこになんか変な若いやつが来て、なんかすげえ絡んできて、久々ブチ切れたりとかして全然覚えてないの、でも俺もそいつもでもそいつが、なんか今さら本当にすいませんでしたみたいな、謝りに来るみたいな、あれいいよ、もう覚えてねえからみたいな、お前今日じゃあお前絡んでくんなよって言ったら、でもちょっと俺も 100% とは言い難いです。なんだそれ。でそれでそれですげえ面白かったなっていう話で、う
ん、かわいいですね、まあ、いるんですね、うん、
まあ中西君をゲストにお迎えして、お届けしましたけど、まだ何も喋れてないなあと2本ぐらいいけますか中西君交えてあとはもうフリーでいきましょう、はい、じゃあそんなわけでございましてね、スキップカード今井さんのポッドキャスト、また来週、さよなら。